皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第28回の今日は、日本のキリシタン殉教地その13としてお送りします。今日は熊本と鹿児島ですね。それでは早速、熊本のキリシタン。熊本県は天草とその他の熊本に分けて話していこうかと思います。では先に天草以外のところから見ていくこととしましょう。熊本にキリスト教が入るきっかけとなったのは、キリシタン大名の小西行長が領地を得たからです。天下人となった秀吉が熊本の北半分を加藤清正に、南半分を小西行長に与えたのです。二人とも秀吉の側近でしたが、加藤清正と小西行長は水と油というかタイプが違ったために、よく意見が対立しました。しかも加藤清正は熱心な日蓮宗で、キリシタンが大嫌いだったので、小西行長亡き後は熊本で加藤清正がキリシタンを迫害しまくっています。さて、小西行長が居城した宇土城は宇土市役所の近くにあるんですが、本丸跡が公園のようになっていて、そこに行長の像が建てられています。城郭の一部が今は宇土高校になっているのですが、入り口の横手に血流しの池と呼ばれる池があり、そこがキリシタン殉教地だという人がいます。あり得ることではないかと思います。また天草島原の乱の天草四郎はこの宇土で生まれたという説があります。天草四郎の父増田甚兵衛義継が小西行長の家臣で、右筆、右筆とは今でいう秘書ですね、右筆を務めたキリシタンだったのです。関ヶ原で小西行長が西軍につき処刑された後は、小西家の家臣たちは加藤清正の家臣になったり浪人になったりしたのですが、天草四郎の父は浪人になり、成長した息子を押し立てて一揆を起こしたわけですね。天草島原の乱や天草四郎に関しては以前お話ししたので、ここでは省略したいと思いますが、キリシタン大名が治めた地からキリシタン一揆のリーダーが生まれてというのは、信仰的なつながりを感じさせますね。天草のキリシタン。では天草にどのように福音が入っていたかというと、日本にキリスト教が伝来した1549年のわずか17年目の1566年、宣教師ルース・デ・アルメイダが天草の式に来て述べ伝えるようになり、最初のキリシタンが誕生しました。領主が南蛮貿易を望んで宣教師を呼び寄せたのがきっかけですから、動機が不純といえばそう言えなくもない感じですけど、まあイエズス会としてもそれを承知の上で領主に会って、キリスト教に関してはがっつり教えようとしていたので、それでよかったんでしょうね。つまり天草には熊本の他の地域、熊本市や宇土市などよりも先に、キリスト教が入ったということになりますね。さて、戦国時代、天草には天草五人衆と呼ばれる領主たちがいて、それぞれが領地を治めていましたが、五人衆のうちの一人、天草氏がキリシタンになりました。そこへ、褒殺合戦という戦が起こって、褒殺の方は文語の文で、殺は薩摩の殺ですね。天草五人衆は薩摩の島津氏の配下だったので、文語の大友氏へと攻め入っていったのですが、大友氏一族の鹿、近次に全員捕らえられてしまいました。でもこの鹿、近次がキリシタンで、それも熱心な信徒だったものですから、天草五人衆の中にキリシタンがいると聞いて、その人だけ、天草久種という人ですけど、その人だけは命を助けようと思って申し出たんです。キリシタンのよしみというか、同じ信仰を持っているんだから助けてあげたいですよね。ところが天草久種、洗礼名をドン・ジョアンと言ったんですけど、この天草久種は 自分だけ助かることはできないと断ったんですね。びっくりです。命を助けるって言ってるのに断ってくるとは。困ったのはシカチカズグでした。どうしようか。結局シカチカズグは多分すごく悩んだんでしょうけど、天草五人衆5人全員を許して国へ帰らせました。戦国時代においてこれはもう事件ですね。このやりとりを見ていた天草五人衆の一人、大谷の種本っていう人がキリスト教の教えに心を打たれて受洗。他の者たちも続くようになり、結局5人衆全員がキリシタンになりました。それで天草はキリシタンの島になったのです。しか近継ぐの行いはその時だけを見たら愚かに見えたかもしれませんが、本人さえも思いもよらない結果を生んだわけですね。哀れみ、真実なる哀れみの心をかけられた時に、人の心は動き、人生を丸ごと変化させていくのかもしれません。その後の天草、キリシタンとなった領主たちの保護を受けて宣教師が行き来するようになった天草では、順調に信徒が増えていきました。また天下人となった秀吉が天草を宇都城主であった小西行長の配下としてからは、キリシタンのサンクチュアリ、聖域のような場所になっていきました。なぜかというと、1587年に秀吉は突如としてバテレン追放令を出し、表向き国内に宣教師はいられなくなったのですが、小西行長は免従腹背の姿勢で秀吉に接し、自分の領地に宣教師や主だったキリシタンをかくまったからです。だから高山右近も天草地方の島に住んでいたことがあります。天草にはコレジオという、今でいう大神学校も建てられ、そこには活版印刷機を備えた印刷所も併設されていて、キリシタン時代の貴重な本が印刷されました。ヨーロッパに行った天正遣欧使節の4少年も、帰ってきた時には4青年になっていましたが、ここで修練期間を過ごしました。しかし華やかなる時は長くは続きませんでした。関ヶ原で敗れて小西行長が処刑されると、天草は加藤清正の領土となり、迫害が始まります。ただ加藤清正はこんなに多くのキリシタンがいる島を治めたいとは思わなかったようで、佐賀の唐津藩主の寺沢広隆と領地交換をして天草からは手を引きました。だけれどこの寺沢広隆がくせ者で、一時期はキリシタンだったくせに帰郷して教会を取り潰すなど迫害側に転じました。一時期長崎奉行も兼任していたのですが、その時に長崎26世人の処刑も行われています。寺沢広隆自身はこの頃朝鮮に渡っていて処刑には立ち会っていませんが、責任者ですからね。天草島原の乱が起こるのは、寺沢広隆の息子寺沢片隆が藩主になってからです。随分と悪どいことをやりました。もうここでは省略しますけど、あと天草における殉教地ですが、富岡城への上り口にある小川のほとりがアダム荒川の殉教地です。1614年厳しい拷問を受けても転ばなかったアダム荒川は処刑されることとなり、刑場に連行されたのですが、自分の首を切る役人に向かってこう言ったそうです。天地万物の御作者であるデウスこそ誠の神でござる。あなた様のお子にこれを教えるためにキリストの教えを学ばせなされ、あなた様もキリシタンにおなりなさるがよい。こう言って最後に証というか説教して首を切られたわけですね。確固たる信仰が本当にすごいですね。花岡山とキリシタン、天草から熊本市内へと目を向けますと、まず熊本城がありますね。加藤清正が築いた城で、 日本三大名城に数えられています。加藤家が改易されてからは細川家が入ったのですが、その時に殉教がありました。花岡山の麓にある禅城院で小笠原玄弥と妻マリア宮、その間に生まれた子供たち全員と奉公人合わせて15名が斬首されたのです。小笠原玄弥の父、小笠原正斎は細川ガラシャ夫人を解釈して自害した家臣で、細川家は小笠原家を旗本衆として特別に扱っていたのですが、禁教令が出されると捨て淵を与えて小倉郊外に追放しました。1619年、細川忠興は小倉でマリア宮の父である加賀山隼人を処刑。このことは福岡のところでお話しましたよね。その後、細川家が熊本へと違法となったので、小笠原一家も熊本領内に来てずっと貧しい生活をしていたのですが、1635年、幕府のキリシタン禁教政策がますます厳しくなったので、藩主の細川忠利は小笠原一家を牢に入れ、帰郷を勧めましたが応じなかったので処刑しました。小笠原家の人々はみんなしっかりとした信仰の持ち主で、牢に入れられていた50日間にそれぞれが遺書を残しています。小笠原玄弥は、収支を変えることとのお達しがありましたが、永遠の命を捨て去るには忍びないと申したところ、11月4日入牢の次第となりましたと述べており、妻マリア・ミアはこう書いています。皆様のご親切なおすすめを聞かないで殺される私を、さぞかし恐ろしい女だとお思いになるかもしれません。考えてもご覧ください。普通のことならば、女の身でこんな死に方をいたしたいものがございましょうか。私たちがこのように喜んで死ねますのは、キリシタンの信仰こそ命にも変えられぬほど大切なものだからでございます。マリア・ミアという女性の凛とした姿が浮かんでくるような感じがします。彼らの遺骸が葬られた花岡山の中腹からは、江戸時代末期にマリア・ミアの墓石が見つかりました。禁教下に処刑されたキリシタンの墓としては公に残った唯一のものです。現在そのそばには新しく殉教碑が建てられ、毎年4月にはこの場所で記念のミサが執り行われています。八代のキリシタン。熊本の南半分が小西行長の領地だったと言いましたが、熊本市の南にある八代市にも多くのキリシタンがいました。そして2008年に列伏された188名のキリシタン殉教者の中で、最初に殉教したのが八代のキリシタンでした。その中には武家や町人の家族で、5歳7歳13歳の子供たちと3人の女性も含まれています。キリシタン大名小西行長は1588年に播磨から南肥後、熊本県南部の漁師に任ぜられ、本城を宇都に構えました。秀吉の死後、キリシタンは増え、行長も自由に布教を行えるようにしたので、南肥後では2年間に数万人の受選者があったといいます。しかし、関ヶ原の敗北で行長が斬首されると、南肥後は北肥後の領主で、徳川側についた加藤清正のものとなりました。1601年、加藤清正は領内のキリシタン追放に乗り出し、行長の旧臣たちは肥後を去ったのですが、数人の若い武士たちが八代に残りました。清正はこの者たちを召集して帰郷命令を出したので、多くの者が心が揺れてしまったのですが、志門武田という武士が断固として拒否し、その毅然とした態度を見たヨハネ・ミナミらは信仰を取り戻すようになりました。1603年、加藤清正はキリシタンたちを日蓮宗に改宗させようと、熊本の本明寺の僧を八代に派遣して法話を行わせ、 キリシタンたちがこれを聞き、法華経を頭の上に置くことを命じました。これを最後まで拒み通したヨハネ・ミナミは熊本で斬首され、シモン・武田も八代で斬首されました。同じ日の夕方にこの二人の家族が集められ、子供や女性まで十字架に貼り付けにされ、槍で突かれて殉教しました。彼らは息を引き取るまで主の御名を唱え続けたと伝えられています。また八代にもキリシタンの組があったのですが、その組の三人の慈悲役、慈悲役とは組の中心者で信徒の面倒を見る人なんですけども、その慈悲役が多くの信徒に感化を与えているということで、彼らも牢に入れられそこで死んだり、また処刑されたりしました。殉教地は現在は古城児童公園という遊具の置かれた小さな公園になっていて、片隅にここがキリシタン殉教地であることを記した白い標柱が建てられていますが、地元の人でも知らないようです。関心がなければ目にしていてもスルーしてしまうものですから、仕方がないことなのかもしれませんけど、自分の住んでいる町にどんな歴史とまた祈りが込められているのか、もっと知ってもらいたいなと思う限りです。鹿児島のキリシタン。では次は、鹿児島を見ていきましょう。鹿児島は、ザビエルが最初に踏んだ日本の地です。またザビエルか。ええ、ザビエルです。イエス、ザビエル。ええ。1549年8月15日、ザビエル一行が到着した稲荷川河口の港は、開発が進み、だいたいこの辺りだったということしかわかりません。ザビエルが上陸した時の雰囲気を味わいたい人は、河口に近い埋め立て地、ギオンノス公園に設けられた巨大なザビエル上陸記念碑を見てみてはどうでしょうか。この記念碑は1978年、鹿児島市によって建てられたものです。ザビエルは10ヶ月ほど鹿児島に滞在し、長崎の平戸へと去っていくのですが、滞在中に領主の島津孝久に会ったりしています。島津孝久との会見は、移住院の一宇治城でなされたと考えられているのですが、歴史的な意味があります。それは日本で最初の領主によるキリスト教布教の許可だったからです。この許可の結果、鶴丸城の家老ミゲルをはじめ、多くの者が洗礼を受ける道が開かれて、わずか10ヶ月で100人余りがキリシタンになりました。少し面白いのは、ザビエルたちが滞在することとなった福生寺というお寺での僧侶との交流ですね。忍室という東堂。東堂とは、引退した住職を東堂、東のお堂と書いて東堂と言うんですけど、忍室という人がザビエルと友と言ってもいいような関係を築きました。忍室はすでに高齢に達していましたが、外国から来た若い宗教家であるザビエルを丁重に迎え、心を開けて宗教対話をしました。特に霊魂の不滅や永遠の命に関して興味を示したといいます。この後ザビエルはいろんな仏教宗派と接していくのですが、このようにオープンな姿勢でキリスト教の話を聞く僧侶はいませんでした。そういったことを見ると、人格こそがどんな宗教でも大切なんだなと教えられます。ちなみにこの忍室に、後にフロイスが会いに行っています。フロイスは、鹿児島に行く用事のついでに福生寺を訪れ、ザビエルとどんな対話をしたのか等をちゃっかり忍室に、取材しているのです。そして忍室に対して、キリシタンになりませんかと勧めています。この積極性がフロイスの持ち味ではありますけれど、お坊さん伝道、ちょっとびっくりですね。さすがに忍室には、高齢で地位もあるからと断られてしまいましたが、まあ当然じゃないかと思いますけど、だけれど、キリスト教に興味を持つ二人の若い僧侶がいるから、彼らを頼みますと忍室に言われて、この二人の僧は、フロイスと共に山を降りました。そんなことがあり得るの?という感じですが、そうなったみたいです。 それでこの二人のお坊さんはキリシタンになりました。結構学のあるお坊さんたちだったようですね。それでもっと深く真理を探求したかったんでしょう。ザビエルの蒔いた種がより若い世代によって花を咲かせるようになったということができるかもしれません。鹿児島の殉教地、鹿児島では桜島でもキリシタンが処刑されたという話が伝わっているのですが、はっきりした殉教地は薩摩仙台市にあります。仙台という字は三本川に内側の内と書いて仙台と読むのですが、時折ニュースに出てくる仙台原発のあるところです。薩摩仙台市の仙台港に近い郷土まりというところにドミニコ会の教会があり、そこに導かれて通うようになったレオ最初七右衛門が1608年に平佐城の近くで斬首されたのです。レオ最初は平佐城に出仕する武士だったので、主君の本郷光政も見逃すことができなかったのでしょう。驚くのは洗礼を受けてから殉教までがわずか3ヶ月と26日だったことです。キリシタンに対する締め付けがきつくなってきていることを感じていたドミニコ会神父は、レオ最初に洗礼を施す前にこう言ったそうです。殿は侍がキリシタンになることを好まないので、あなたが信者になったら殺されるかもしれません。信者になる前によく考えてくださいと。それを聞いたレオ最初は、神父様、私はお話を伺って、救いというものがあり、霊魂の救いはキリストの教会だけで受けられることが分かったので、たとえ命を失っても私を教会から離れさせることはできないでしょうと静かに微笑んで答えたということです。信仰は年数によるものではないということですね。考えさせられます。ここでブレイク、こぼれ話です。最後に歴史の重なり合いが不思議すぎるということをお話したいと思います。天草は乱の後某所となった。某所とは亡霊の亡にところと書いて某所と言うんですけど、某所となったと書かれるほど民衆がいなくなって荒れ果ててしまったのですが、隠れキリシタンが密かに密かに信仰を守り続けて長崎同様明治の世を迎えました。そこへ熱い志を持った二人の神父がフランスからやってきて、自分のすべてを注ぎ込んで信徒たちと一緒に教会堂を建てたのです。天草の隠れキリシタンがいた村に行くと、小さな漁村に過ぎないのにヨーロッパの教会堂かと見まがうような立派な教会が二つも建てられています。それを見て私は、あ、これは神様からのプレゼントだなと感じました。信仰を守った人々と熱い心でそれを現代に蘇らせた人に対する時を超えたプレゼントではないかと思うんです。時を超えたといえば熊本の花岡山も外せません。麓で殉教者が処刑され中腹に埋められたわけですが、そのてっぺんでは明治の最初の頃キリスト教を自らの命だと告白する若者たちが集まって法教主義書という誓約に署名しました。熊本バンドの誕生です。バンドというのは信仰を一つにする群れという意味で、熊本バンドの他に札幌バンド、横浜バンドがあるのですが、明治のプロテスタントの3つの源流ということができます。後で名前がバンバン出てきそうな偉大なクリスチャンがここから出発したわけです。ハレルヤ。一方、鹿児島の福生寺は歴史の重なりは重なりですが、負の重なりとなりました。ザビエルが滞在した福生寺なんですけれども、寧室のお墓から少し上がると明治時代のお墓がありますけれど、これは浦上キリシタンのお墓です。福生寺は1869年廃仏毀釈によって廃寺となったのですが、そこへ1860年長崎から浦上キリシタンが流拝されてきて寺の建物に収容されたのです。その数なんと375人。 結構な人数ですね。彼らは1873年に故郷に帰ることを許されましたが、それまでに53人が命を落としていました。それで福生寺の山に彼らの墓があるのです。ザベールが僧侶と永遠の命に関して語らった寺に、カトリックでは最後の殉教者と呼ばれる浦上キリシタの犠牲者たちが今も眠っているというのは、なんとも不思議な、だけれどきっと意味のあることだなと思います。もしかしたらその歴史に現代に生きる私たちが加わることで、新たな重なりが生まれ、時を超えた神様の御心が成就されるようになるのかもしれませんね。それではまた次回お会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。